ちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では今週は林さんの今旬なネタについて迫っていこうと思うんですけれども、うんうん、旬なネタ、
うん、
何かありますか？
あのね、うん、この間ちょうど九州に行ってきたの。
あ、九州。
うん、もうつい最近、先週かな、
はいはい、うん、新たな案件ありましたか？
で、まあ、なんで行ったかというと、まあ、もちろん九州とかっていうことにね、ピンで言うと福岡行ったり鹿児島行ったり、もちろん仕事ではいっぱい行くんだけども、はいはい、まああのあえてまあ旅行とかね、まあ、そういったところに今行くことはまずないわけですよ、はい、うん、で、まあ、たまたま今回ね、まあ、銀婚式ということもあったんでね、まあ、たまたま僕は新婚旅行に九州に行ったのよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、まあ、寝台列車で昔ね行ったような時代、うんうん、まあ、あえてねそういうことやったんだけども、うん、まあ、今回もちょっとそういうところに行って、うんうん、まあ、見ようかなと思って、まあ、行った時に、前ね行った時、僕は全然その時にその、もちろん宗教観もなければ何もないような生き方をしていて、うん、まあ、それはご多分に漏れずみんなと一緒だと思うんだけどね、何かね、高千穂峡に行った時にね、空気が違ったんだよね。前だよ、今じゃなくて、前25年前行った時に、すっごいね、なんかね、ここ空気違うなと思ったんだよ。
うんうんうん、
うん、で、なんでかって分かんなかったんだよ、もちろんね。なんでか分かんないんだけど、でもなんか違うなっていうのがすごくあったの。で、今回もね、まあ、今回いろんな、まあ、もちろんそれからずっと25年も経ってるんで、いろんな勉強させてもらったりとかね、神道を学ばせてもらったり、武士道を学ばせてもらったりとか、で今はね、その日本人の精神性、まあ、神話の話だとか、いろんなことを学ぶ中で、まあ、また行ったのよ、まあ、高千穂峡、まあ、高千穂神社ね。で、まあ、高千穂神社って知ってる？
知らない。
高千穂神社知らない、はい、うんうん、そうかそうか。まあ、細かいこと言うときりがないんだけど、まあ、要は非常にその神武天皇の前の、まあ、日本がまだ、日本国というね、後年の前の話で、はい、まあ、神様たちがいっぱい集まった、まあ、場所なんだよね。うん、アマテラスって聞いたことあるでしょ、
はい、
うん、それでそういうような人たちが集まっているような、まあ、神社でね、で、まあ、いっぱいの神様が集まっている中で、まあ、神話の世界な、うん、そういう中で、まあ、ある時ね、アマテラス大の神っていうのはその、まあ、太陽の神様って言われて、うん、まあ、そのアマテラスの神様がね、弟がスサノオって知ってる、
はい、
よくスサノオって聞くよね、うん、まあ、やんちゃ坊主なんだわけですよ、うんうん、だから神様はやんちゃ坊主なんて変な話だけど、まあまあ神話の世界で言うとね、まあ、そういった中でやんちゃ坊主やっていてね、で、まあ、そのあんまりもやんちゃ坊主なんで、もうちょっとね懲らしめてやろうと、私がいなくなったらこの世の中が真っ暗闇になるみたいなね、うん、そういう、まあ、神話の世界で言うと、で、まあ、洞窟に入ったわけ、ある洞窟に入っていってね、でその洞窟に入った瞬間からもう真っ暗闇になったわけ、うん、この要はこの世の中、国中がね、でこれじゃ困るっていうんで、その、まあ、アマテラスを、まあ、出すために、出てきてもらうために、いろんな神様たちが集まって相談をしたりとかで、そこでね、神楽って知ってる？神楽って聞くよね。
今、はい、
前は神様が踊りながらいろんな楽しいことを、うん、そういったことをやっていったような、まあ、場所もあるわけよ。
はい、
うん、で、まあ、それを見ていた、まあ、アマテラスが、うん、まあ、出ようかな、出るのやめようかな、まあ、そんなことをね、うん、やってた時代があって。で最終的には、まあ、ある力持ちの神様がその岩をね、
うん、
そのアマテラスが隠れてる岩を全部取って、うん、それをぶん投げたっていう。でぶん投げてどこまで飛んでいったかって知ってる？これも。ね、こういうの神話っていうのはね、本当に、まあ、日本人っていうのはこういったものを全て抜かれてるから知れないのは当然なんだけど、まあ、自分の国の神話を知れない国民っていうのはなかなか珍しい、うん、少なくともまあ先進国では日本人だけなんだよな。そういった、まあ、高千穂ってのは宮崎県にあるんだけど、まあ、宮崎と大分と間ぐらいな、あるんだけど、そこからパーンと投げた長野まで行っちゃったって。
うーん、うん、力持ちですね。
力持ちでしょって考えると意味が分かんないでしょ、ねえ、うん、ね、よく戸隠なんてね、戸隠まで岩が飛んでいっちゃったみたいなね、こんなことよく言われてるんだけど、まあ、この神話の話をさておきね、
はい、
僕はどういうことをね、みんなに伝えてるのかなといつも思っていて、その要するにアマテラスがその洞窟に入ったことによって 世の中が真っ暗になるわけや、
は
い、だから出てきてほしいわけや、うん、だから みんな神様たちが集まってその無理やり出そうとしてんじゃなくて彼女に出てきてもらうことによって世の中を明るくしたいわけ、
うん、
要は大義なわけや、うん、だから大きな志なわけ、
うん
うん、で世の中に役に立つためにいやそういったことを やるいや踊ったりいろんなことを手を変え品を変え出てきてもらおうともやってやる最後には岩を投げる、
うん、
これが大義なんだよ。なんか大義の中では世の中っていうのは非常に大きなものも動くっていう多分僕はメッセージだと思ってる。
ああ、なるほど、
うん、これはもう、そのね神話のことは置いといても世の中そうじゃない、
うん、
大きな志には人が多く集まる、うん、で真剣にやればやるほど真剣に人はそこに向き合っていく、
うん、
で無条件で力を貸してくれる。だから大きなものが成し遂げる。これって同じじゃない、
う
ん、多分ねそのメッセージだと思うんだよね、うん、というようなことを神話の中で伝えてるんだと思う、
うん
うん、まあこういったことをね学んできてやっぱ空気違うわけですよ。
うん、
うん、でその空気が違っているということというのも、また改めて感じたこともあるし、で実際にその風景を見てみて今度は冷静になってみるからね。あの阿蘇山まだ活火山じゃない、実際動いてるわけじゃん、
うん、
あの阿蘇山の麓にあるわけじゃん、ね、そこから60キロしかないんだから。で要はそもそもがね山そのものが違うんだよね他のところの立地と。これもね、うん、改めて見てみるとあ日本でもこんなとこあるんだってそのぐらい山が深いこととあとは本当にどうかな日本で割とこのなだらかな山が多いんだけど、
うん、
木が茂ってるようなそういう山であれだけ切り立ってるような山がこれ山があって谷があって山があって谷があって今のこぎりみたいな感じね、
はい、
こんな深いとことないんだよね。
へー、
あえてそこにあるわけや、
うん、
だからやっぱ空気が違うんだよねそもそもが。であえて多分そういう場所を選んだんだろうなと思う。
うん、
うん、まあそんなねあの場所に行ってみて、
はい、
あの多分日本人っていうのはそういう神話を信じて多分まあ宗教観も含めて、いろんな形で、日本人っていうのは強かったんだろうなと。でちょっとねあのそこから話をそらすんだけども、あの最近ちょっとね映画でロードショーやってる、
うん、
あの海南1890って、
はい、
知ってる？
知らない。
知らない。おそうかそうか。
うん、
あの要は、うん、トルコという国が、うん、いかに親、日なのかっていう、
うん、
日本人に対していろんなことをねあのやってくれてる。なぜかというね、まあ、こういったことを、まあ、これは、ドキュメントではないんだけども事実だよ、
うん、
事実をベースに、まあ、映画化されたもののようなものがあってね、そのまあある時その、うん、1890年代ね、まあ、細かいことはあの話してもあれなんで、要はまあ、トルコからそのいろんな、トルコの国帝国だったわけだよ。その帝国だった国をもう一回復活しようとして、じゃあに遠い日本まで来て、天皇にいろんな、ことをあのお伝えしようという中で、まあ、彼らは冒険チャレンジをしに来たわけや、
うん、
そのチャレンジをして帰る時に、ちょうどその台風にあって、
はい、
で、まあ その台風の意において座礁したわけな。で600数十人が、海の中落ちたんだけども、
うん、
まあ、その中の69人を助けたという、まあ、こういう物語なんだ、
うん、
でも全てを投げ打ってね、
うん、
その村人たちは彼らを助けたわけ。何にもメリットないんだよ。今で言うと損かどっかで言うと何の得もないんだよ、うん、ほったらかしにしたって誰も文句がないよね。でも日本人っていうのは和を持って尊ぶ。どんな人種だろうが民族であろうが宗教観が違おうが、ね、本当に色が違おうが全く関係なしに、そこに目の前に、助けなきゃいけない弱い人がいると必ず助けるっていう、こういうような民族だった。
うん、
それを本当に貧乏なその村一つでやっていったんだよっていうことを、まあトルコの人たちは覚えていて、
はい、
でこれは多分記憶あるかな、1985年、イラン・イラク戦争、これは記憶あるかな。生まれてないか、まだ
生まれてない。
そうか、生まれてないか、うん、まあ、その時に、まあ、もうまさに48時間で、もう本当に、その領域の中に入った、
うん、
飛行機は全部追撃する、迎撃するって言ってフセインがその発表したの。その時に日本政府はどうしたかというと、その時すでに、まだまだ日本の、国の人っていうのはそのイランの中に、まあ、300人ぐらい残ってたんでね、まだ、うん、で、まあ、48時間の時点で多分100何十人はいたのよ。それを日本政府のはどういうふうな判断したかというと、うん、じゃあ JAL をね飛ばそうと行った時に、日本航空の、その職員たちの命が危ないから飛ばせないって判断した、
うん、
そういう判断したんだよ、
はい、
これ実話だからね、
うん、
で、まあ、ある、 伊藤忠だったかな、商社マンがたまたまその、向こうのねトルコの国王と、まあ、婚姻してて、でその中で、直接電話したわけ、で大統領は何を判断したかというと、じゃあトルコ航空の、飛行機飛ばすと、って言ってトルコ航空の飛行機飛ばしたわけだ、2機ね、でその大統領はどういうふうに言ったかというと、そこに日本人がいるから、だからトルコ航空の飛行機を飛ばすって言った、全く逆でしょ。でそれはその1890年の95年前、そこから見てね、95年前のエルトゥールル号のそういう座礁において日本人がやってくれた、要するに恩に対して、真心に対して恩返しをすると、っていうような心で恩返しをしてくれたの、というような物語、物語というのは事実だからね、でそれに対して本当は大統領に対して相当クレームが来ると思ったらしいの、トルコ陣営は、だから一切来なかった。で感謝のそのまあそのなんつうかな、コメントってのいっぱい来たらしい、感謝っていうのは、本当によくやってくれましたと、これでやっと恩が返せました、真心を返せましたというようなね、まあ、話がいっぱい来たらしいんだよね、賛辞の声が、まあそうやってね、多分日本人っていうのはこれ昔から、これ別にトルコだけじゃなくてね、ポーランドなんかもそうなんだし、いろんな国に対してそういうことを施してきた国なんだよね、だからそういった誇りを持つね、民族だっていうことをね、まあ、まあ神話を通してもそうだし、まあ、そういったことを学ぶ必要があるなと思う。
そうですね、
まあそんなね、ぜひ昔やってきた日本人の本当偉大な事実、まあ、こういったことも紐解くようなね、僕はまあ勉強をぜひしてほしいなと思います。
林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。